先週は13章の前半から天の御国の例えについて一緒に考えましたが、当時のユダヤ人の方多くが思い描き待ち望んでいた天の御国、または神の国、もしくは現代に生きる私たちがイメージする天の御国という言葉から思い描く天国の姿とは、イエスの例えた天の御国は少々違うということをお話しいたしました。それはユダヤ人たちが考えてたような政治的な国家でも、どこかかけ離れたところにあるような場所でもなく、身近なところにあるのが天の御国であり、神の憐れみ恵みに満ちた良き知らせ、すなわち福音の小さな種があなたの中に植えられる、まかれ、植えられ、芽生え、その恵みによって私たちが変えられ、実を結ぶことのできる、そんな天の御国の姿を例えを通してご一緒に考えました。まあ、ルカによる福音書では、神の国、まさしく天の御国は目に見える形で来るものではありません。見なさい、神の国はあなた方のただ中にあるのです。私たちの身近なところにあるのが天の御国であるということを考えたわけです。一粒の種が植えられる、そしてそれが成長していく、そんなイメージを例え話から考えるわけですが、ただ考えていただきたいのは、農夫はただ一つの種を畑に植えてその成長を見守るだけではないということなんです。農夫は種を植えると同時に、その農園全てを考え、毎年毎年野菜を育てるわけです。それはどんな畑なのか、もしかしたら小さな個人農園なのか、中くらいの農園なのか、いや大規模な農園なのか、もしかしたら最初は小さな小さな一坪くらいの農園からだんだん大規模農園になることを思い描いているのか、栽培にしてもハウス栽培をして一年中いろんな野菜が取れる農園にするのか、もしくはオーガニック栽培にして健康に良い野菜を作ろうとしているのか、それぞれ農夫の計画、その農園に対するプランというものがあるわけなんです。その計画の中に一つ一つの種が植えられて成長し実を結ぶという農園の一部としての種があるわけなんです。そこで今日は一つの種を見るのではなくて、もう少し広い形でその農園、すなわち天の御国を考える、すなわち神様は、種を植えられる神様はその農園について、農園に関してはどのような計画を持っておられるのか、プランを持っておられるのか、そのような視点で今日は後半の例えから神、天の御国を考えてみたいと思うんです。そこで今日見ていく例えは、先週の種ではなく宝になります。一緒に読みましょうか。44から46です。3、はい。天の御国は畑に隠された宝のようなものです。その宝を見つけた人はそれをそのままに隠しておきます。そして喜びのあまり行って持っているものすべてを売り払い、それをそのまま隠しておきます。
その畑を買います。
天の御国はまた良い真珠を探している商人のようなものです。高価な真珠を見つけた商人は行って持っていたものをすべて売り払い、それを買います。ありがとうございます。ここには44節、畑に隠された宝、45節では良い真珠を探している商人のようなものとして天の御国が例えられているわけなんです。ここを読んでいて正直に、畑を見つけた宝、その畑の所有者に 黙ったままその畑をこっそり買って、そしてその宝を手に入れるのはどうなのかなと私は正直思いましたけれども、まあ、これはある意味例えであって、天の御国で大切な部分はその宝を見つけること、そしてその喜びと、そしてその宝を得るために犠牲を払ってまで買い取ろうとする、まあ、その努力した部分かなと思うわけなんです。皆さんは宝物を見つけたことがありますでしょうか。まあ、なんでも鑑定団みたいな番組がありますけども、あんまり私も見てないですけど、見ると楽しいですよね。お宝発見みたいな、時に自分が予想していた金額以上のものすごい高価なものを発見した場合、それで逆もありますよね。これは何百万ある昔からの家宝だみたいなもので持ってくると、これは実はガラクタで数万円しかならないみたいな、がっかりすることもありますが、まあ、そのような、ね、番組を見るとドキドキしながら興奮して、見るわけですけども、実を言うとつなぎ手の働きでも同じような経験する時がたまにあるんです。まあ、遺品整理またはお家のお片付けなどをしていますと、いろんなものが意外と出てくるわけなんですね。まあ、片付け処分してほしいという依頼が前提ですから、まあ、こっちは基本捨てるものとして分別をするわけなんです。でもそんな不要品の中にもこれは価値があるのではないかと思うようなものがたまに埋もれているわけなんです。そして、まあ、見てると、あ、これはきっと売ることができる価値があるかもしれない、そして自信を持ってリサイクルショップ、そういう買い取り専門のところに持ち込んで査定してもらうわけなんですけども、そういう時に限って、ごめんなさい、これは買い取りできませんと、無料なら引き取りますけどとか言われると、お前価値について何にも知らないだろうと暴言吐きたくぐらいがっかりすることもあるんですけれども、逆にこれはもう大したことはないだろうと、ただせっかくリサイクルショップ行くんだったらこれも持ってってみようというようなものがとんでもない価値があって、ものすごい金額になったということも、かつてありました。まあ、そういう時はね、興奮するから店員さんに暴言を吐きたいどころか、もう抱きつきたくなるぐらい大喜びをするわけなんですけれども、宝を見つけるという喜び、思いがけない大切なものを見つける喜びというものが宝探しにはあるかと思うんです。誤解がないように言っておきますけども、つなぎ手でそのようなケースがあった場合にはちゃんとお客様に還元するか、もしくはそれができない場合は、しかるべきところに寄付をしてますので、私のポケットに行くことはたまにガリガリ君の1本ぐらい買うことありますけどもそんなことはないのでご安心していただきたいと思いますが、宝を見つける例え、今日は2つの例を見ていきます。一つは天の御国が畑に隠された宝そのものに例えられており、畑にあった宝を見つけるならば全てを売り払ってでもそこの畑を買うのではないかということなんです。そしてもう一つは同じように思えます、宝の例えに見えますが、真珠商人に例えられているわけですよね。この商人は良い真珠がないかとずっと探しており、良い真珠が見つかったならば全てを売り払ってでもその真珠を手に入れようとする、そのような例えです。どちらも共通することは、価値あるものを見つけたならばいかなる犠牲を払ったでもそれを手に入れようとする姿。しかしこの一つは宝と称えられ、一つは真珠の商人と例えられている、この違いは何を意味をしているのか。そして初めに言いました、神のご計画、その大きなプランとどのような関係があるのかということなんです。まあ、この箇所を私も今週いろいろと勉強している中で、あるまあ、イギリス人の神学者が説明していたことが面白いなと、教えられたことなんですけれども、ここに新約聖書と旧約聖書、そして神の計画との関係、つながりがあるということなんです。 新約聖書、旧約聖書などと言い始めると少し難しくなってくる感じがしますが、頑張ってついてきてください。44節のこの最初の例えから見ていきたいと思いますが、あたかもこの例えは宝をずっと探していたのではなくて、畑にたまたま宝を見つけたので、その宝を得るために畑全部を買い取ってしまおうというような、感じに受け止めることができるかと思うわけです。まあ、これは神様の計画に当てはめるならば、まさに新約聖書に生きる私、時代に生きる私たち、すなわち神の民、イスラエル人、もしくはユダヤ人でもない異邦人と呼ばれる、もともとは神の民でもない部外者の私たちにも、キリストの十字架を通して福音の門が開かれ、その宝が与えられている、届けられている、見出すことのできる恵みに預かっているということなんです。そして今まで聞いたことのないような宝、その福音を聞いた私たちはそれを手に入れるために最善の努力をするわけなんです。では2つ目の例えばどういうことなのか、それはもうすでに真珠を探している商人がいるということ。その人の目的はたまたま見つけた真珠ではなくて、ずっと良い真珠をないか探していたわけなんです。それは私たちのように異邦人と呼ばれる、外国人と呼ばれる神の民ではない人たちではなく、まさに神の民と呼ばれたイスラエルの民であり、歴史の中で彼らはずっと神と共に歩み、その神の真理を求め見出そうと努力をしてきた人たちであるわけなんです。すなわち良い真珠を探し続けた、求め続けていた人たちということですね。それで聖書にはパウロという人物が登場してきますが、彼もまさにユダヤ人として、またはパリサイ派の一人として、その真珠を一生懸命に熱心に求めていた人であるわけなんです。そして彼はその見つけている過程の中でキリストと出会い、その真珠を見出すわけですけれども、パウロはこのように言っているわけなんです。ピリピ人への手紙ですが、私は生まれて8日目に割礼を受け、イスラエルの民族メディア部族の出身、ヘブル人の中のヘブル人、律法についてはパリサイ人、その熱心については教会を迫害したほどであり、律法による義について非難されるものがないものでした。まさに彼はその真珠を探すために熱心に求めていた人物であるわけです。しかし7節から、私は自分に徳であったこのような全てのものをキリストのゆえに損と思うようになりました。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、私は全てを損と思っています。私はキリストのゆえに全てを失いましたが、それらは塵アクタだと考えています。彼はそれまでも熱心に求めてきた、しかし新たにさらに素晴らしいものが見つかったときに、今まで使ってきたもの、積み上げてきたもの全てを犠牲にしてまでも新たに見つけた真珠、すなわちイエス・キリスト、その福音の宝を得るために支払い手にしたということが書いてあるわけなんです。キリストに見出した宝の価値を知ったパウロは、それまで一生懸命求めてきたものが全て損、全てが塵アクタだというほどに、彼は宝の価値を見出した人物であるわけです。このように聖書は神の計画、すなわちあれ、旧約聖書創世記から始まり、 ヨハネの黙示録その最後まで続く神のプラン、計画、出エジプト記を通して、そこで導かれた神の民を通して、そしてキリストの十字架を通して、今度は神の民以外の私たちにも福音が届き、そしてこの神の国、天の御国がいずれかは完成する、そんな神の計画の中に天の御国が導かれているということなんです。ですから47節48節には過去でもなく現代でもなく、今度は未来について例えられています。また天の御国は海に投げられて、あらゆる種類の魚を集める網のようなものです。網がいっぱいになると、人々はそれを岸に引き上げ、座って良いものは入れ物に入れ、悪いものは外に投げ捨てます。天の御国は魚を取る網のようであると例えられているわけです。それはどういうかと言いますと、49節からですね、説明されてます。この世終わりにもそのようになります。御使いたちが来て、正しい者たちの中から悪い者どもをより分け、火の燃える炉に投げ込みます。彼らはそこで泣いて歯ぎしりするのです。神の天の御国、神の国、神のご計画には終わりがあり、最後があり、そしてそこには、神の最後の裁き、審判があるということ、特に神の民だから、誰でも網のように救われて神の御国に入れられるのではなく、そこで良いものと悪いものとが選別されるということではないでしょうか。ヨハネの黙示録を見るならば、そこには神学的には終末という言葉がありますが、後に起こる出来事、まさに神の計画の終着点があるということなんです。なぜに今日このようなお話をしたのかと言いますと、天の御国の教え、すなわちキリストの教えは、私たちの心の中にまかれる種として、今を生きる私たちにとって、それぞれ皆さんの人生の中、生活の中で励ましとなったり、時には試練を乗り越える力、そしてそのことによって私たちが変えられ、豊かに身を実らせるだけではなく、神様の計画、天の御国とは過去、現在、そして未来へと一つに貫いている神様の計画、そのプランの中にあるということなんです。そして私たちは小さな種を植え、実を実らせているわけですけども、それは神様の計画、神の御心、神のその物語の中に私たちは歩んでいるんだということを受け止め、そのことを意識するということも私たちは大切なのではないでしょうか。一粒の小さな種のお話で終わるのではなく、少し大きな視点でその種の植えられた畑、いやその畑が集まる農場、農園の計画、プラン、それはまさに神の壮大なこの世における、この地上における計画の一部の中に私たちが身を結ばせていただいているということ、それをね、ぜひ皆さんも覚えておいていただきたいと思うわけなんです。しかしです、そのようなお話をしながらも、その神の計画のその一番初めから、そしてその計画の一番最後まで、その中に貫かれている神様の一つの大切な御心があるわけなんです。その御心とはまさしく神の愛であり、その愛とは何か、それは私たち 神の前に罪を犯し神から離れ背を向けるような人間に対して注がれる神の眼差しであり、そんな私たちに手を差し伸ばし助け救われる神の御心であるわけなんです。神はエジプトで奴隷であり何の役にも立たないような小さな小さな民族に対してこのように言われているわけです。申命記の7章6節、あなたはあなたの神主の聖なる民だからである。あなたの神主は地の表のあらゆる民の中からあなたを選んでご自分の宝の民とされた。いいですか。今までは私たちが宝を見つけることに一生懸命だということをお話ししました。しかしさらに大きな視点でこの例えを見るならば、実は宝を探しているのは私たちではなく神ご自身が宝を探しておられたということなんです。そしてその宝を得るために神は何をされたか。神ご自身こそが全てを売り払ってその宝を買い取ろうとされた。それはすなわちご自分の一人子であるイエス・キリストを犠牲にされてまでも、私たちのために与えてまでも宝である私たちをもう一度神のものとして取り戻そうとされている、その救いの歴史が創世記の初めから黙示録の最後まで貫かれている神の愛であるということなんです。すなわち神の宝は神の民イスラエルだけではなく、あなたこそ神の宝であり、その宝のゆえに大切な一人子の命さえ支払うほどに、あなたの代価としてあなたが買い取られるほどに価値のある存在であり、あなたこそが神の喜びであるということなんです。今月の暗唱聖句もう一度皆さんで呼びましょうか。3、はい、あなたの神主はあなたのただ中にあって救いの勇士だ。主はあなたのことを大いに喜び、その愛にあってあなたに安らぎを与え、高らかに歌ってあなたのことを喜ばれる。ここに神様がどれだけ喜びを表しているか。高らかに歌ってあなたのことを喜ばれる、それは宝を見出した喜びであるわけなんです。そしてそんな喜びこそが天の御国の奥義ではないのでしょうか。こんな私のために神がこれほどまでに喜んでくださる、これが福音なのではないでしょうか。金曜日からラグビーのワールドカップが日本で始まり、盛り上がりを見せています。もう皆さんお気づきかと思いますが、ラグビーは他のスポーツと違ってユニークなところがあります。それは日本のチームであると言いながら多くの外国人がそのチームにいるということなんです。あれ、なんでこれが日本のチームなのと思われる方もいるかと思います。それはラグビーというスポーツのユニークさ、独特なルールがあり、実はラグビーのその国の代表資格になるにはその国に生まれているということ、その国で生まれたということ、二つ目が両親か祖父母の一人がその国その地域に生まれている人であるということ、もう一つがどんな人でも3年以上その同じ国同じ地域に居住していたならば代表チームの一員になれるというルールがあるそうなんです。ですからたとえ日本国籍に帰化しなくても、実は私のお父さんは日本生まれなんですっていうだけでも日本チームの一員になりますし、日本のチームでラグビーを3年以上プレーしているならば日本の代表チームに入れる資格が得られる そんな面白いルールがあるわけなんです。ですからこの日本チームの中、現在いろいろな国の人がいます。ニュージーランド、南アフリカ、トンガ、オーストラリア、フィジー、そして韓国、7つの国の人たちが一緒になってその一つの国のために戦う、これがラグビーの面白さであるわけなんです。私たちもこの神の歴史の中にあっては神の民ではありません。しかしキリストの十字架のゆえに私たちにもその福音が届けられ、その宝を見出す恵みが与えられ、そしてキリストのゆえに神の養子とされ、キリストのチーム、キリストの一員として私たちも招かれ、そして招かれているだけではなく認められ、一つの体、一つのチームとしてオールフォーワン、天の御国、神のご計画のためにご一緒に歩むことのできる恵みが注がれているのが天の御国の現実なんです。そしてそのチームのためにあなたが宝として、そして価値あるそのチームの大切な一員として神に招かれ、共に歩む恵みにあるということを、預かっているということを覚えて、今週もご一緒にチームキリストとして歩み続けてまいりたいと思います。お祈りいたしましょう。